TBS ラジオ空気階段の踊り場アフタートークです。
よろしくお願いします。
もうすぐ時刻深夜1時。
ああもう全部終わっちゃう。
日曜の深夜1時といえば本当にもうラフターナイトの、優勝特番しかやっていない時間。
ロック版が終わっちゃってもう。ロック
版が終わっちゃって もう何も流れていない時間。もう TBS ラジオ
あれが流れますよ。あれが
僕らしかいないです。
ラジオを聞いて、もう流れちゃうもう。ランランラン TBS ラジオ。流れちゃいますよもう。あれ週一でしか聞けないんだから。
だから、ラフターナイトのチャンピオン大会も先週ありまして、
はい、
キング番長が優勝と。
おお。
キング番長が第何代にあるんですか。9代。
第
9代。我々が2代、第2代と第3代。
そうです。
スーパー殿堂入り超最強チャンピオンですから。
全員で、あれじゃない、そんなないし。
俺たちだけですから2回優勝してる。
そもそもそんなないのよ。
だから金魚番長は空気階段より下。
いやそんな殿堂システムないから。
ですがすごい。
金魚番長はだってもう何年目ですか。
金魚番長が今
5年目とかで優勝してんのもう。
すごいな。
早
っ。俺らも5年目。
俺ら5年目。
俺らも5年目。
5年目だっけな。
2016年だから俺も5年目だから金魚番長が俺らより上ということはない。
いやそんなことないでしょ。でもそんなだってね、相手がだって相手もね、
野毛とかも錦鯉さんとかウエストランドさんとか後に M1 チャンピオンになる人たち勝ってる。で
いやさ今回
だ、ね、M1 チャンピオン倒して優勝してる。
今回だって
5年目で
M1 チャンピオンは全然出るかもしれない。令和ロマンとかに勝ってるからね。だって
令和ロマン勝ってるのか、うんうん、確かにすごいね。キングバンチョでも
すごいよ、
うん、
本当に。
キングバンチョ5年目か、うん、だからキングバンチョ1年目が多分首席で卒業してんだよね、あの NSC を。
ああそうだ。
だから首席で卒業したらそのすぐ無限大ホールに、
うん、
出れるんですよね。そのランキングシステム確か
それもでもあれじゃないの、なんか無限大と神保町ができたことによってちょっと変わっちゃったみたいなとこあるんじゃない、
う
ん、
今は多分神保町、
神保町のレギュラーとしてすぐ出れるみたいになってるのかな、
多分。今は
劇場のねランキングシステムみたいなのがあるんですけど、吉本ってなんかその、うん、まあ本当に月1、1分とかからみんな始めるんですけど、NSC の首席はその1個上の週1、3分とかのやつからもう始めれるみたいな感じじゃない、
うん、そうですね、
なんかイメージで言うとね、
うん、だから、うん、あの辺がすごいですね。だからなんかよく僕らぐらいの時は首席になったらあんまり縁起が良くないというか、
ああそうだね、
解散しちゃうとか、うん、なんか、うん、そういうあんまりよろしくないみたいな感じで言われてたんですけど、
うん、
で金魚番長が、ね
うん、
優勝して、だから令和ロマンもね、もう M1 決勝行きそうだし、
全然その首席がとかもうない ね今ね。
ナイチンゲルダンスも、
うん、
次来る芸人、
うん、
優勝して、
うん、
17期はホットライスっていうコンビがもうあの解散して、
うん、役者になっちゃったかな、うん、確かね、うん、
だから片っぽあの阿部くん、
阿部くん、
阿部くんは三四郎さんにいたんですよね一時期。
ああ見たいですね、
はい、うん、三四郎さんがトリオだった時、
そうそうそう、うん、で三四郎さん抜けて、
抜けて NSC
入って、入って主席になってってことかな、うん、うん、感じでしたけどね、うん、めっちゃいい人だったよ。俺クラス一緒だったから、
うん、俺も、うん、あのクラス違ったけどいい人だ
った。
いい人すぎてい
つもニコニコしててね。
NSC とか
誰のこともつまんないとかいう人間じゃなかった
し、本当になんか、ね、
みんなのことをニコニコして見て、
NSC でみんな二十歳そこそことかで、うん、もう自分が一番面白いんだみたいな、うん、尖りまくってて、
そう
の中いい人すぎて、うん、その最後の NSC 戦の優勝者を決めるライブで、うん、ホットライスが優勝しても誰も文句言わなかった。もういい人すぎて。ホットライスが優勝するんだったらそうそう、もうしょうがないよっていう。
もういい人だったからね。うん。そう、まあ寂しいですけどね。まあでも今、うん、まあもう役者で確か頑張ってるね。
うん。
うん。感じでしたね。
はい。
いや、すごいよ、うん。おめでとうございます、金魚番長。あれ、なんか、今年はあのマイナビ賞とかも確か特別だったっすよね。
なんか
賞金がまず、
あ、そうか、賞金が150万だった。
金魚番長が150万円まずもらった。
どうすんだよ150万なんか。
おいおい、今まで過去最高賞金です、150万、ね、うん、150万もらって、うわ、そう、でさらに、マイナビ賞も、サイコロで決めると。
あ、そうだ、過去、
うん、
そんなことあるね。
最高じゃん。
最高だよね。
50万10万5万、
50万の可能性あったのか。
そう、結果が、5万、
ストレッチーズ、
そう、5万。ああ
バカだな。
いやー、これはね、汁出たろうな。6面中3面が50万。
うわ、
2面が10万。1面が5万。それで5万。
ダセえな。
いや、汁出たろうな、これ。
これはでも、すごいだろうね。
いや、でもこれね。
2分の1で50万。
欲を言うとこれ、これが5円とかだとさらに汁出たろうね。
ああ、なるほど。
5円。
もぐらがマイナビの人だったら5円
入れてる。5円にして、あえてもう5円にしてくれって俺頼んでたかもしれない。マイナビ賞だったら、その、
キモいって。
5万、10万。
キモいって。
50万を、うん、まあ、50万はそのままでいいんで、うん、50万、1000円5円にしませんか。
それ一番楽しいんだ。
やっぱそっちの方がやっぱ出るんでね、汁はやっぱり。
汁のために。
差がもうどんだけあるかっていう勝負なんで。いやー、まあそれでもでも5万でも汁出るか。すごかっただろうな。
うん、
本当に絶もう悔しかったろうね。そこで5万出た瞬間。はぁーっていう。45万円分の受けでもないだろこれ
ってそうだよ、ね、多分絶対に受けないもんね。45万円分
3万円分ぐらいの受けはさ、うん、それはもらってんのよ多分、すごい、
うん、
うわーみたいな、いや45万じゃないよこれってもうその日夜寝る前とかうわーってなってるはず、
ね、
うん、
だいぶでかいよ、
だいぶでかいですけど、うん、まあまあでもね、おめでとうございます、
ありがとうございます、はい、メール届いております。
はい、
普通歌、ラジオネーム土佐のオレンジラビット、もぐらさん、かたまりさん、こんばんは。
こんばんは。
大踊り場以降、もぐらさんの X には、
はい、
復讐とタイトル付けられたあまたの飯画像が投稿されていますね。地方住まいで高円寺グルメに詳しくない自分にとっては、
はい、
高円寺で食い倒れしてみたくなるほど魅力的な飯テロを受けています。それはさておき、この1週間でかなりのカロリーを摂取されている気がしますが、はい、現在の体重はどのくらいリバウンドしたのでしょうか。
あ、
質問が届いております。 なんか復讐、誰に対しての復讐なのか分からないですけど、
てめえらに対してだよ、
何なんだよ感謝にしろ、感謝、
俺が食えなかったこの
感謝なんだよ、痩せさせてくれてありがとうの感謝、
絶対に食ってやろうっていうこの食えなかった日々の復讐ですよ。113品
多いだろ、
数えたところ絶対に終わったら食ってやるっていう、
終わったら食べたいものをリストアップしてた、
リストアップしてたらそれが113品あったんで、今現在25品ですかね、4分の1、まあまだ4分の1いかないですか、
結構いってますね。
はい、
じゃあほぼほぼ毎食も復習してってるってこと。
あ、毎食復習してってます。たまにその復習できない時があって、はい、要はその現場で弁当とか、
うん、
そういう時は復習できないんですけど、
はい、
あの基本的に
復習に費やして、
はい、自分で飯食うときはもう復習のことしか考えてないです。
ああ、そうです。もう
本当に。
いや、もう復習はいいんですが、どれぐらいリバウンドしたんですか。
今現在ですね、104とか。
バカ。
104か5？だから6、7キロも増えてます。
BBB。バカ、ブタ、バカ。お前。
まあもう
そんなに。何してもう罰だろ、こんなの。
いやいや、罰じゃそんな決まりない
んだ。1週間で。
そんな決まりない。
6キロ戻る。
いやいや。
一番良くないんじゃないの。
全然
いい。急激にもう、最後2日間飯食
わず。いやいや、むしろちょっと痩せすぎてたから。
そんなことない。
いやいや、今ぐらいがちょうどいいの。健康的
に。全然そんなことない。
いや、もうげっそりだったから、本当に。
全然太ってた。
吐きもないというか、なんつう、正気がないというかね、顔が。
健康的、普通の、ね。
もうずっとなんか力士というかなんか。
いいんだよ、力士になってって。
しかも減量失敗
後。何用がないんだよ、力士に。
失敗後力士の方になっちゃってたから。だからちょっと、あれはちょっとなっていうのがあって。うん。うん、まあ今ぐらいをキープできればいいんじゃないですか。
まあ、キープする体重ではないです104
ぐらいをキープできる。だってそれでも15キロ減ぐらいで、まあ、キープしてるわけですからね。いやいやいや、
せっかくだからもう90ぐらいに落としたら、
いやー無理だね。
だってちょっと16時間断食のやつやってんの、
ファスティング16時間断食やろうと思ったんだけど、うん、結局その復習したくなっちゃってい
いよ復習いいよ、
まず復習終わってからだなって感じ。もうとりあえず俺はもう今復習のことしか考えてないから、もう憎しみもまずその喜びに変えて、そのけ心がまず健康になった後に、うん、まあ、体の健康のことを考えようかなって感じですね。
これだからそれはさ、
やっぱり
憎しみを、
心も体も両方健康じゃなきゃいけない
から、憎しみ復讐ってさ、うん、別に心健康にならないと思うよ俺。
いやでもそうなんのよ、
もっとだから手取って感謝感謝にしなよ。
いや感謝ないから全く
感謝すんだ
よ本当地獄だったから、あの日特に最後の1週間はもう地獄だったわ。
ありがとうだよ、きっかけを与えてくれてありがとう。
も
う
この世の全てが憎かったもん本当に。タレントは飯の CM ばっか出てるしよ、飯の広告とかさ、どうなってんだこれっていう、この世は。
大踊り場の次の日は何を食ったんですか。
大踊り場の次の日はまず当日うな重食ってペヤング食ってポテチ食って
あれペヤングあったじゃん、あの、うん、楽屋にさ、うんうん、あれはもう買ってきてたの。
あれはそうです、はい、
もう終わったら食うためにペヤング買って持ってきてたの。
買ってきてもらってたの。
あ、そうなの、う
ん、そうそう。で、その後ソルロンタン食ったの、うん、一流で赤坂の、うん、ソルロンタンっていうね、うん、あの牛骨の白いスープに、うん、煮込んだ牛肉と、うん、だから太め の春雨みたいな、うん、あのやつが入ってる韓国料理ですよね、うんうん、そう、それがもう一流のソルロンタンがさ、ソルロンタン頼むともう米とかあのザ韓国料理って感じでキムチとかバーって出てきて、
キムチとかナムルとか、
ナムルとか、そうそう、テーブルを埋めてくれるのよ、うん、まあ、あれがいいのよ、うん、あれ食いたくしてもらったあれが、うん、あれも食えたし、あとはその後は、お菓子もいっぱい食べた、チョコとか、うん、チョコボールってまかなみやチョコとかライフガードとかいっぱい食べて、
一番嬉しい、
あーでもあのライフガードめっちゃしみたね
ライガー
マジしみたわもう糖分全部抜きしてたから、でも最初の方はちょっと甘すぎる感じに、もうグミとか何食っても、う
ん、あ、グミも食ったんだけど、グミも甘って
、甘すぎて、でももうなんか慣れてきたね、やっぱりもう なんだかんだこの
4日5日
もう経つと、うん、ビトンのコーヒーがすげえ飲みたくて、うん、パチンコ行った時、うん、その何つうの、まあ基本的に俺パチンコで打ってる時はブラックなんだけど、うん、たまに飲むビトンがまた良かったりするのよ、うん、でもそのたまにビトン飲みてえなっていうのを我慢してたから、うん、なんかすげえストレスになってたの、うん、だそれもなんかちょっと久々にビトンとかも飲んでみて、うん、甘いと思ったけど、うん、まあいいや、ちょっとまあ復讐のためだと思って無理やり飲んだらまあちょっとも慣れてきたというかね、だからまあ結構なんていうの、あと100、まあ年内ぐらいには終わると思うんで、年内で終わらして、まあ復習が終わればちょっと、まあまたちょっと健康のことを考えようかなっていう感じなんで、98
ぐらい考えながら復習していけばいいんじゃない。
いや無理無理無理無理、もう今俺もう地獄、俺もう地獄の豪華に焼かれてるから今俺の
胃は、それ間違ってもうだから
俺の胃袋は今ね、もうあの金田一の犯人状態だから、もう本当に復讐のことしか考えてない。
まあだからまあぼちぼち、まあご飯と付き合っていってください。
そうそうそう、もうどんどんどんどんね、うん、だから今ダイエットに励んでる方も、うん、その終わった後に復讐しやすくなるようにってことを俺考えてやってる面もあるから、結構その食いたいものを、うん、これを食おうって思って頑張れるみたいな、うん、とこがあるから、う
んうん、いやそのなんだろう、お前が順調に体重増えていってたらダメなんだよその体重をキープしつつ復習をしていってるとかだったら、そのダイエットをこれから考えてる人にもその有益な情報として多分お届けできてると思うんですけど、ただもうなんか無理くりなダイエットをしたデブが美味しいものを食べてまたリバウンドしてるっていうだけの状態だから、
まあまあ、あなたはパスポートを取って単独のネタ考えとけばいいんです。
普通歌が届いてます。ラジオネームみゅうみゅうこ、こんばんは。 韓国で日本語の教師をしている韓国在住リスナーです。
お、
大踊り場のダイエット企画で韓国というワードを聞き、韓国情報をお伝えしようと思います。
あ、いいですか。
以前の韓国は性に関してかなりタブーな感じがありましたが、最近はオープンになってきたと感じます。SNL という韓国のコント番組があり、その中で学生のおじさんコメディアンがゲストの大物女優に浴場したらワイヤーで体が浮くという日本で既視感があるコントもしていました。また、田中という韓国人コメディアンが
田中、
次長課長の河本さんと YouTube でコラボしていました。
はあ、
韓国でも空気階段さんのコントやお笑いは十分通じると思います。ちなみに私が働いている日本語塾でお笑いの、お笑いに興味のある男性の学生に踊り場をおすすめしました。後日ラジオ聞いてみましたかと感想を尋ねると、その瞬間、あ、結構下ネタな内容だし金立ちボンバーって何ですかって質問されたらどうしようかと焦っていたら、教養バラエティというところが面白いですと返ってきました予想外の返事でしたが、確かに生きていて、シミという虫の存在を知ることはなかっただろうし、ちゃんとためになる教養だなとしみじみ思いました。
はあ、いや、この別にそんな虫でうまいことなくていいんですよ。別にこの普通だわ
虫厳しいよ、いいだろ別に。
いやいや、それはもう新入社の時だけですから
、韓国で、
日
本語の、教師、日本語塾で、先生をされてる方から。
いやでもまあそんな、なんかそのぐらいの情報で鵜呑みにしてちょっと、なんかハメ外したりとかしたら危ないと思うけどね。
ハメ外すと
だから、そのなんていうの、性にさ
あ
対してその寛容になってきたとはいえ、まだその空気感っていうのは我々分からないわけ
で。まあそうですね、それはもう全然文化は違いますから、
だったらやっぱりまだそのなんていうの、なんかちょっと厳しいかもしれないぐらいの感じでいた方が、やっぱり国によってはね、そういう拘束とかやっぱそういう、シャレになんないというか、やっぱ怖いじゃないですか。
ありますか。何するつもりだったの。
いや、いろいろ
金玉出して歩くつもり。
いや、普通にズボン落とすとかもあるしさ、なんかそのいろんな、あるけど、でもそういうなんか、浮かれてね、何やってもいいわけじゃないというか。
まあね。
そう。
そうですよ。
まあでも、そういう、なんか夜のお店みたいなのあるんですかね、キャバクラ、ナイトクラブみたいなところは。
どうなんだろうね。
どうなんでしょうか。なんか
でもイテウォンクラスではありましたよね、なんかナイトクラブみたいな。
それはそういう日本のキャバクラみたいな感じで、
なんか本当、いや、でキャバクラじゃないな、クラブか、クラブだね。
なんか、なんか高級クラブみたいな、
ダンスクラブみたいな。
ダンスクラブ、
ああそうです、そうです。
あ、普通の、
キャバクラではなかった。なんかね、でもあった気がするんだよな、なんかそんな描写があったような気がするんだよな。
あ、じゃあ DJ がいて、っていうことですね。
分かんないですけど。
クラブね。
適当な情報を発信してますけど今。
はい、まあまあまあ、まあ、そっか。まあでもまあ基本的にはその、私はもうまあそういうクラブとかってよりかはまあやっぱなんていうの、飯とやっぱそのまあ賭博っていうかまあね。まあそっちですよねやっぱね。
カジノ。
あ、でもそうだ、 DJ ソーダがいるってことはクラブあるか。
ああ
そういう、
まあそっかありますよ。
そうやね、
うん、
皿回してるとこがあるって
こ
と、
ね、
まあでも引き続きちょっと情報欲しいですね。
そうですね、韓国の
なんか住んでる人、よく行く人、ゲーセンとかね、あとなんだろう、行きたいとこ、なんか
これは日本にはない文化ですよみたいなのも教えてほしいですね。そのなんか
そういうなんか変わったマッサージとか、
そうリラクゼーション、こんな、これはもう韓国にしかないですみたいな
とか、何でもいいですよね、本当。駄菓子屋みたいなのでもいいし、なんかその日本の文化にないもの、なんかちょっと行きたいですね。
行きたい、
なんかなんだろう、そういう路上でなんかやる系のものとかね、そのなんつうの、路上でもうマッサージという
ああ。ストリートマッサージ。
マッサージみたいなのとか分かんないけどさ、なんかそういうのあるとかだったら、うん、ちょっと気になりますよね。
ここがなんかスポットとして、
うん、
なんかここがこういう感じみたいな。例えばなんかイテウォンは六本木みたいな、分かんない。六本木クラスってやってたじゃん。
ああ、やってたね。
だからその、日本で言うとこういう感じですみたいなのを、
うん、
なんか教えてくださると。
そうですね、
ちょっと雰囲気つかみやすいかもしれない。
ちょっとどんぐらいで回れるかとかね。
ああね、距離感とか。
距離感わかんないんで、
ね、
なんかソウルと、大体、うん、あの、なんだっけ、ソウルと、だからそのイテウォンもそうだし、うん、あとなんかもう有名なんだっけ、
ミョンドンとか。
ミョンドンじゃなくて、あの、プサン、プサン。
プサンね。
プサン、ソウルとプサン間とか、そうやってそのなんかどんぐらいなのチャリで行けるぐらいなのとか、
ね、
その、
ね、
チャリじゃなかったでしょうし、電車でなんか、ね、新宿と渋谷ぐらいの距離なのか、
なのかね、
それとももう東京大阪ぐらいのことなのか、
まあ、全然わかんない、
全然わかんないの、
うん
うん、まあそれはね調べりゃすぐ出ますよ、そんなの、そんなのはね、
まあね
調べりゃすぐ出るんですけど、そういうのってなんか知ってる人から聞いた方がワクワクできるし、
ね、
あそうなんだみたいな、
なんかねその生の情報を知りたいっていうね、
調べてみましたはちょっといらないというか、
うん、
なんでそうそう、
うん、
調べてみたんですけどこうでしただったら、まあ自分で調べると一緒なんで、なんかその
皆さん
こと生の声というか、う
ん、ごめんなさい、すごい生意気って
申し訳ないです、
なんか、
なんかね、そういう、
うん、
なんかこの韓国でしかこの魚刺身で食わないんですみたいな、そういう情報が欲しいんです、なんか、うん、その
でそれをなんかそう、ネットに載ってましたとかのやつはいらない、
そうそうそう、すごく骨が多いんですけど、あの煮るとものすごいうまいんですみたいな、
うん、っていうのをなんか
そう、私食べましたみたいな、
旅行行って食いましたとか、そういう情報、
あと地下アイドルがライブやってますとかね、こういうところとか行ったら、
うん、
でなんかすごい楽しめますとか、
はい、
なんか本当に普通に JY パックいますよみたいな、ね、この皆さん知らないんですかみたいな、
江本明さんみたいな感じでJY パック
普通に、はい、ここ行ったらこのなんか JY パック喫茶みたいなのがあってそこ行ったら大体JY パックいますよみたいな、
そんな
そういう情報分かんない、あるかもしんないじゃん本当に、うん、日本でもあるわけ
じゃん。そんな稼ぎ方してんの、JY パークって。
そういうさ、キラーカーンの店とかあるわけじゃない、日本でも。
でも JY パークって。
だからそういうさ、
なんか小室哲哉的な動きをしてんじゃないの。
そういう感じでさ、やってる人もいるかもしんないじゃん。うん、そう。ヨン様の出したラーメン屋ですとか。
まあまあ、そういうのも
あるかもしれない。そういうのもあれば、なんかちょっと、教えていただきたいですよね。うん、全然、情報がやっぱりちょっと足りないんで。うん、ぜひお願いいたします。
お願いします。
はい。
というわけで、1時過ぎたんで。帰ります。来週も聞いてください。
来週閉まっちゃうからね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。